長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんにちは、長峰です。
こんにちは、インタビュアーの坂井です。それでは今日もポッドキャスト公開収録会の模様をお届けしていきたいと思います。今日はゆうきさんのご相談です。お願いします。
お願いします。
はい、私も、復縁の方を目指しております。彼女、元カノとは今年の1月に別れて、それからちょっと友達関係も悪くなってしまったんですけども、うん、元カノとマネージャーとして、マネージャーだったんですけども、その人とお付き合いさせてもらって、そこから部活の仲間、友達とも仲良くなっていって、授業とかも一緒に受ける中で、まあ、半年ぐらいは、一緒にいたんですけども、その後どんどん、友達とか仲良かった感じに見えたんですけど、会わなくなってしまって、まあ、元カノはその5人グループぐらいいたんですけども、そこに元カノもポンって来るような感じで6人ぐらい仲良かったんですけども、そのうちの僕が2人 2,3 人、まあ、会わなくなってきたなっていう人だったんですけども、1人とはまあ特別に仲良かったって友達もいましたし、それでしばらくその関係でやってたんですけども、どんどん会わなくなってしまって、まあ、結構元カノにその一回仲良くなったんだから、多少こう関係が悪くなっても一緒にいてほしいみたいな、結構そういうところで負担をかけてしまって、自分はちょっと離れたいなって思った時もあったんですけど、その時はもうちょっと頑張ってみたいな感じで、その僕は彼氏だからもうちょっと頑張ってよっていうふうに、まあ、言われて、そこでもうちょっと頑張ってみたんですけど、結局うまくいかなくて、元カノと別れた理由はその友達関係っていうとこも あるんですけど、あとはもうその元カノの親友ともちょっとはまあ仲があったんですけども、そこをその元カノとあの友達、その子の親友が、まあ、仲良かったんですけど、僕がその時に付き合ってしまったせいで、その2人の時間が減ってしまったっていうことで、やっぱり多分その親友の子は よくわからないんですけど、嫉妬とかしてたかもしれないですけど、そこ詳しくはわからないんですけど、でその2人の関係がちょっと悪くなってしまって、まあ、僕が付き合ったのせいかなっていうのもあって、ちょっとそこから向こうが関係悪くなったなみたいな感じだったんですけど、まあ、一時期そういう時期があったんですけど、また関係が良くなりだして、それで年明けぐらいに、今年の年明けぐらいに、まあ、仲良くなってきた感じだなって思ったんで、僕からそのご飯行こうって3人でご飯行こうって誘ったんですけど、そこから元カノに何で誘うのみたいなこと言われて、また関係悪くなるの嫌なのに、一度関係悪くなったって知ってんのに何でそういうこと言うのみたいな感じで言われて、でそこからだいぶまた関係悪くなっちゃって、
なんかじゃあ本当にこの彼女との関係に友達関係もこう全部混ざってきて、何かゆうきさんがこうなんていうか、友達だったりその元カノさんと仲良くしようとすると、なんかその元カノさんがなんでそんなことするのみたいな感じにこうどんどん
悪い方に
行っちゃってるっていう状況が、あるっていう感じですよね。
そで、その別れる理由としてやっぱり友達っていうか親友失うぐらいなら彼氏失った方がいいっていうことを言われたりとか、あとは、まあ、自分の時間が欲しいとかっていう、結構連絡だっても多い方としてやっぱ連絡取ってくれないからっていう方が多分多いと思うんですけど、自分の場合はその学校とか部活もずっと会う時間が多すぎて、自分の時間が やっぱ欲しいみたいなことを言われて、最初の付き合いたてはそういうことはなかったんですけど、やっぱ時間が経つとやっぱ自分の時間欲しいっていうこと でそこからそういうことを言われたんですけど、今度僕がやっぱ嫉妬とか友達っつっても、その野球部はみんな男だし、若干その行動とか気にして、そのみんなと仲良くなるのはその覚悟でそのみんなと接してるのは分かってたんですけど、やっぱちょっと嫉妬とかしてしまって、やっぱ2人でいる時間をもっと増やしたいみたいな自分で勝手に思っちゃって、それが逆に負担をかけてしまったとかあったりして、それが理由とかで分かれたんですけど、その後4人グループ、5人グループで仲良かった子の5人なんですけど、その人たちもなんか別れた瞬間にもう離れた方がいいよみたいな、なんか遠回しみたいに言われて、4人ぐらいからで僕が1人になっちゃって、彼女を失った瞬間に友達もみんないなくなっちゃったみたいな感じで、なんか、そこからは結構ダウンしてたんですけど、就活があったから、その時は切り替えて頑張ろうと思ってたんですけど、そこらもなかなかうまくいかなくて、そうで今は他のグループの子たちと一緒にいるんですけど、なんかしっくりこないっていうか、もう友達としてやっていってるのかなって言ったら、一緒にいるだけじゃんみたいな、勝手に自分が思ってるだけなんですけど、なんかこうプライベートでよく遊ぶかって言われればそうでもないし、話が特別合うかって言われたらもうそうでもないし、まあ学校で授業を受けてるだけの仲だなっていう感じだったりとか、
例えばゆうきさんとしてはなんかその友達関係とかこの元カノさんとの関係をなんか どういう方向に持っていきたいっていうふうに、それもあまり見えないなとか、
全部戻るわけじゃないですけど、少しでも回復して卒業したいっていう感じ。元カノさんはやっぱその今その5人グループの中でその僕がその一番仲良かったって思ってる人とお付き合いしてて、そう僕が別れた2週間ぐらい後にその2人が付き合ってて、そう結構なんか悔しいって思いとか、イライラとかもあったりしてて、
なんか単純にですよ、これも全く主観ですよ、私のなんかめっちゃ周り意地悪やんみたいな感じがして、なんかゆきさんなんかよく耐えたなっていうか、なんかそんな風にしなくても、単純私だったらですよ、本当にそんな風に周りの友達するような人ともう二度と仲良くしたいなんて思わないから、なんかちょっと良い悪い決めちゃってるかもしれない、その人批判しちゃってるかもしれないですけど、なんかそこも含めてなんとなく人ってあの元のいなんとなく仲良い状態に戻らなければならないっていうふうになんか思ってる人が多い時に、本当にゆきさんがそのやっぱしそのちょっとひどい仕打ちだなって私だったら思っちゃうので、なんとなく回復したい仲がいい方がいいからっていうことで、ぐらいでしかもし考えてなければ、本当にこいつは自分のことを受け止めてくれる友達なのかなとか、なんか そういうことをなんか考えて、なんかすごく今周りに押されて我慢しちゃって、それでもなんか一応やらなきゃいけないっていう感じだから、もっと俺がどうしたいのかっていうことを出していってもいいんじゃないかなっていうのは、なんか本当にゆきさんにとって価値があるのかなとかっていうのもちょっとなんか熱くボーンって感じだった
けど、で、一応今部活はやってるはいるんですけど、その時はもうめっちゃやめたいって思ってたんですけど、元に戻ることもないし、もういいやって思ってたんですけど、やっぱりどっかでなんか悔しいっていう、なんか逃げてるだけじゃんって思い出しちゃって、その嫌なことから逃げてるだけじゃんって思い出しちゃって自分で、そこからもうやめたくないなって思って、とりあえず卒業まで頑張ろうって思って。
嫌なことから逃げていいですよ。
でも周りからその程度ってか、そういうことがあったら逃げるやつなんやなってもらうのが嫌で、だから悔しさっていうか、そういう思いをちょっと思ってしまって、そこからやめたくなくなってしまって、友達関係がいいかって言われたらそういうわけじゃないんですけど、今後の自分のためにその 今苦しい思いしてもその経験になるかもって思って今も最後までやろうかなって思ってるんですけど、やっぱりもうすぐ卒業しちゃうし、まあ、最後は少しでもいい形で終わりたいって思ってるのもあるし、やっぱうちのチームはその週に1回ぐらいやれるぐらいのレベルで1回も勝ったことなくてチームで、で今年の新入生も全然いなくて、多分もうしばらく活動がないんじゃないかっていうぐらいの人数で、試合出るのもギリギリぐらいの人数で、もうみんなで最後ぐらい勝ちたいっていう、試合に勝ちたいっていう思いで、まあ、部活やってますけど、それだからといってその多分プライベートで遊ぶような中ではないから、その少しでもこう人間関係が良くなっていったらいいなって思うんですけど、
なんかじゃあ私は結構言ったんで、皆さんからなんかこんな風にするといいんじゃないとか、ゆきさんに
みんなからは結構やめ、もうやめた方が楽じゃんみたいな、そんなんやめちゃえよみたいな言われることばっかりで、その方が楽だっても自分でも分かってるけど、なんかやめられなくて、あとはなんかみんなにもう一回自分を認めてほしいっていうのがどっかになって、そうなんか付き合ってる時にその喧嘩とかしちゃ、旅行とかみんなで部活での仲間でこう行ったんですけども、その時に喧嘩しちゃったりとかして、その迷惑かけたっていう時期もあって、その1年生の時は結構自分は迷惑かけたっていう思いがあったので、そういうことをしたから、その2年生になって少しでも挽回しようと思って、みんなに認めてほしいと思って、まあ、頑張ってるんですけど、まあ、なかなか、まあ、現状がそんなに変わってないからどうしようかなっていう、まあ、あと元カノ関係としてはやっぱり今その一回その別れてからもう喧嘩っていうかしちゃって、そのプレゼント関係とかでちょっとまだ問題解決しないことがあったから、それでいろいろやってたんですけど、まあ、そこでまた喧嘩しちゃって、本当に嫌いになろうと思ってちょっと頑張って忘れてみようと思ったんですけど、まあ、何ヶ月か経ってやっぱり見たなって思い出しちゃって、でも向こうは今その話を聞いてくれないっていうか、もう関係を一切切っちゃってるから、何言っても多分向こうは今聞いてくれない状態で、もう一度一から友達からとしてから友達としてもう一度最初からやり直したいって思ってるんですけど、まあ、きっかけがつかめなくてどうしようかなっていう、まあ、現状なんですけど、
就職活動をされながら、まあ、復縁したいってことなんですよね。だからゆきさんでもやっぱりその就職活動をしてる時も元カノのことを思い出して何か集中できないってことでもあるんですか？
最初4、5月、6月ぐらいは JR とか大手だったから、はい、その時はもう1本集中でそっちに向かってやってたんですけど、もうなんかどんどんそうマイナス的なことを考えちゃって、その元カノとか友達のせいにしたくないんだけど、こうやっぱメンタル的にもこうだいぶ落ちてた時期だから、じゃあ自分に自信もなくなってしまったっていうか、
タイミングがちょっと悪かったですよね。で今ちょっと割と落ち着いてきて、まあ、就職活動も復縁も何とかしたいっていうような状況なんですよね。でもまず私個人的な意見でいいですか、ゆきさんってまだ20歳ですよね。まあ年の問題じゃないかもしれないですけど、その元カノとは、まあ、とりあえず一回置いといて、まず将来のことを考えて就職活動を絶対集中してやるべきだったなと僕は思うんですよね。でそれが終わった後もう一回元カノさんといろいろ声かけたりとかしてもいいのかなという個人的な思いなんですよね。私の場合はもう元カノは今33歳でもう結婚しなきゃいけないっていう状況なんで、私は一人で焦ってるんですけど、ゆきさんとかその元カノさんとか友達とかは20代なんで、これからいくらでもそういうふうに挽回できるチャンスはあるのかなって個人的に思いました。
ゼッキーさんとかどうですか？
同じような意見で、やはり今はこう、復縁っていうか、まず将来に向けてっていうところに目を向けた方がいいのかなっていう感じがします。じゃ 女性的にもこうずっと人を嫌いになるっていうか、いつかこう、うん、関係を修復しなきゃっていう気持ちにいつかなると思うし、うん、っていう話もありましたし、うんうん、時間を送るのも大切かなっていう感じで、今は就職の方に力を入れてて、地を固めてから、うん、こう行った方がいいのかなっていうような気がします。
一見にあっちもこっちもちょっと、
うん、そうですね、どっちも中途半端でどっちつかずみたいな感じになっちゃう、うん、そう
多分なんか認めてほしいとか、あの悔しい、あまずなんか私が思ったのは、多分ゆきさん真面目なんだと思うんですよ、うん、だからあの人と仲良くしなければならないとかっていう価値観だったり、あとは、辛いことから逃げちゃいけないって、まあ、野球部なんでね、あのあそういうの使うと思うんですけど、
高校の時は僕テニスやってて、3年間テニスやってて、僕本当はテニスの方が好きなんですけど、その専門は野球部しかなくて、まあ、専門ってやっぱ学ぶとこなんで、そういうサークルとか部活がメインじゃないんで、まあ、1個しかなかったんですけど、まあ、体を動かす程度にやってみようかなっていう程度の軽い気持ちで入ったら、まあ、こういうことが起きたん
ですそんなに実は弱い、別に逃げた方がいい場って絶対あるんで、例えばパワハラとか合ってるのに、あのそこから逃げないで、あのメンタルを壊しちゃうとかっていう人結構病院には来るんですけど、そうすると家族が、その人がね、うつ病に倒れちゃったら収入も途絶えちゃうとか、だったら逃げた方が良かったじゃんっていうこともたくさんあるので、なんかまずゆうきさんが持ってる、あのあともう一つなんか言ってたな、多分いろんなこうしなければならないって思ってるものを結構一回外しちゃうっていうか、実はそれそんなに正しいことじゃないっていうかってこともまずあると思うし、あと悔しいから人から認めてもらいたいっていう感情が関係性をうまくいかせることって実はあんまりないっていうか、なんか本当ただこの人と関わりたいんだっていう気持ちが出てくるのの方が関係がうまくいくって時に、多分人から認めてほしいってことは、ゆうきさん自身が自分を認めてないんじゃないかなって、なんかこんな俺はダメだとか、だから自分がよし、なんかこれだったら俺は俺で大丈夫だっていう風なものができると、多分悔しさから相手に関わらなくなると思うんですよね。本当にあの元カノと仲良くしたいとか、その友達とはもう一回っていう感じで、なんか全然違う気持ちで持っていけると思うから、なんか私もまず自分を整えるっていうことは大事なのかなって、ちょっと自分を整えると本当にこの人たちがね望んでる関係だったのかっていうのが見えてくると思うので、うん、
そうですか。あの個人的な感想なんですけど、あのすごいゆうきさんが真面目で、あの頑張り屋さんなんだなっていうのがすごい伝わってきて、でもなんかうまくいかないっていうのはちょっと苦しいなっていうふうに思ってたんですけど、お話聞いてて思ったのが、なんか結局どうしたいんだろうって、ゆうきさんが大事にしているものとか、こうで一番最終的にどうなさりたいのっていうことを先生が伺ってた時に、まあ、なんか みんな仲良くとか、あと一生できたらみたいな感じが結構優等生みたいな感じの答えに聞こえちゃって、まあそうなのかもしれないけど、本当はどうしたいのっていうところがなんかちょっと私は分かんなかったなっていうところがあって、なのでこうどうしたいのかを考えていく中、自分はこういうふうにしていくのが好きなんだとか、こういう価値観があるんだっていうところとかをまず探していくのも一つなんじゃないかなっていうのは、多分皆さんが言ってること言葉を変えて同じことを言ってるだけだと思うんですけど、多分皆さんあの4人は多分共通の意見なのかなっていうのはなんとなく好転するように願ってます。
そう、あのテニスやってたから、やっぱそこからテニスってやっぱ個人競技で、その試合中とかもイライラとかの戦いで自分で何とかしなきゃいけないっていうのがあるから、やっぱそういうのが癖で、普段の行動とか生活にそういうのが若干もう自分の体に覚えてしまったんで、そういうのが出ちゃったのかなっていう、スポーツ関係をやっぱりよくやってたので、そう好きだっていうのもあったんですけど、自分で何とかしなきゃっていう、そう 誰も助けてくれないんで、しかも団体スポーツだと団体スポーツだとやっぱ周り助け合いながらやってきるっていうのがあるんですけど、やっぱそこは違うんで、うん、結構
そうですね、
メンタルがこう強くないとやっていけないスポーツだから、ちょっと難しいなっていうことも何回もあったりして、そう相談とかもしてはいるんですけど、いろんな人にやっぱり結局最後に決めるのは自分だし、だから自分が今後どうしたらいいのかっていうのは、まあ、明確にちょっとできなかったところあったから、まあ、これをきっかけにこう自分が自信を持ってこれからやっていけるようにしたいから、その人間関係にしても恋愛にしても、まあ、今僕は20歳なんでまだまだいろんなことがこれからあると思うんですけど、この会をきっかけに何かつかめたらいいなと思って今日は参加していたんで、
絶対紙に自分はどうしたいんだってでも帰ってすぐにやるといっぱい結構なんか細かいことでも出てくるっていうか、なんかこんなことは人に言わ、自分がどうしたいのかって先に出ない人が多いから、これだけは絶対に嫌だってことを書くっていうのも手ってる逆の。そうするとこれは嫌だ、いや実は苦しみたくないとかあるかもしれないじゃないですか。そうするとあ、じゃあどうしたいのかってことも今度出てくると思うんで、それはすぐにやるといいと思うなって、うん、思いました。
あともう一つ聞きたかったんですけど、学校とかで結構僕入学した時とか、その結構いろんな人とコミュニケーション取り替えたいから、結構いろんなとこにポンポングループとかで、僕グループとかあんま持ちたくない人間だから結構いろんなとこにポンポン行ってたんですけど、やっぱりその深く仲良くなるためには多少最初に作っちゃって、そこからちょっとまあ問題とか起きてもずっと一緒にやっぱいた方がいいのかなって思ったりもしたんですけど、やっぱそういうのっていい悪いとかってあるんですかね。今日僕は結構ポンポンでいろんなとこ行って仲を深めたいっていうのはあったんですけど、まあ、結構そういう人によると思うんですけど、こうずっとそこのグループでそのもうずっと関係をこれからもう親友レベルぐらいまでいけるようなその中でやって、そのこのグループ内だけでやるのか、もうある程度深く浅く広くやっていくのか、どっちがいいのかなって思って、人はいろいろあると思うんですけど、
そう、多分それは多分ゆうきさんの、ね、癖みたいなのが多分あるなと思って、楽になる方法は何か一つ正しいことが絶対に なければいけないみたいなのを見つける思考の癖がないですか。浅い方がいいのか、深くどこどこに行った方がいいのかっていう、何か一つ絶対的な正しい答えを決めなければならないという思考のあり方が苦しめてると思うので、だからまずそれを取っ払うって言ったらあれなんですけど、何でもありなんで、どれもやってみたらいい。私一番大事なのは自分が心地いいか心地よくないかだと思うんで、なんか浅いところにいて、なんで勇気って言われてめっちゃ嫌だと思ったらパンっていなくなっちゃえば、また別 の35億でしたっけ人がいるから、いろんな人のところに全然行けばいいと思うから、だからどれか一つが正しい答えを探さなければいけないっていう思考法がやめると結構楽になるのかなっていうの
が
あ
って、なんか結構グループとかでもうちのクラスとかできちゃってて、なんか新しいところに行きづらいとか自分で思っちゃってるんですけど、やっぱりある程度仲良くなったのに自分が一人ポンって他のところに行っちゃって、それで仲が崩れたりしちゃったのも嫌だしみたいな、そういうの思っちゃって、なかなかもう今は違うとこ行きたくないって思ってるんですけど、別に一人でもいいんですけど、やっぱ何かあった時はやっぱ助け合いたいしとか思っちゃって、うん、どうしようかなみたいな感じになっちゃってるんですけど、最初のはやっぱみんな分かんないしフラットな状態だから、やっぱこうポンっていけるんですけど、ある程度もう仲ができちゃってて、で自分が違うとこ行ってポンって違うとこ行くと、まあ、なんか関わりづらいなとか思われても嫌だし、どうしたらいいんだろうって思っちゃって、
でもその、ね、仲直りして卒業したいって気持ちがあるならそういうふうに言えばいいと思います。なんか学校外で作ったらいいのかなっていうのはちょっと思いましたけどね。学校内でだとあっち行ったらこっちの元々いた人たちがなんて言っても嫌だなとか思うかもしれない。 ないけど、学校外とかだったら違うの
か、うん、あ、
なんですかね。また学校ってちょっと難しいですよね。そういうステマスマさんもあるし、
なんか内藤康夫さんっていうからなんかいじめの研究みたいなやってる人がいて、なんかその人と同じこと言ってました。学校の中で、あの作ろうとするからなんか人間関係がうまくいかないっていうか、なんか弱いなんか絆ユニットって言ってたんですけど、バイトとか、あと別のボランティアの集まりとか、あとは地域の消防団でもいいんですけど、そういういろんなところにつながりがある人の方があの幸福度が高いみたいな。でいじめって絶対いじめ、人間関係って同じその学校の中とかでなっちゃうと起こるから、その今酒井さんが言ったみたいに学校外でつながりを作るっていうのはやっぱ手かなっていうのは、その方がいろんな人がいるって。
僕も長めて大学生の時に会ったので、ね、その大学じゃない場所で、結構そういう人、人間関係があると楽だなと思うし、うん、大学の人もいるし、その時仲いい人といるっていう感じなんですけど、僕
はスカイトにいるのも仲いいんじゃないですか。外に人間関係をベースと複数持つことで、逆に学校の中の人たちと気を楽にして付き合えたり、また向き直せたりすることもあると思う。味を占める、プレッシャーの味を占めるために、うん、こういう場でもいいし、今日も僕すごい久しぶりに参加したと会ったんですけど、お久しぶりって言ってあの名前でも呼んでくださるので、それでまた僕の他の一つの場なんだと思うので、そうすると逆に職場とかあの毎日顔合わせる密着密接な学校とかの中でも少しここがダメでも最悪よさあしとか逆にそれで自分がリラックスしてもう一度その学校のクラスの場とかを直せるっていうのではすごくいいと思います。そういう意味では、うん、
そうだね。でもいいって思ったけど、とはいえ僕もな甲子園とか見るといやなんかいいなみたいな、こうなんかどうしど何がいいんですかね。なんかねそのオレンジデイズとかね、ああいうのもいいなって思うし、なんか難しいですよね。
あれなんですけど、人間関係のその良さとか深みみたいなのってやっぱり単純に共有した時間の長さとかでもあるんですか、そんな思いの強さの。
でもそれって本当人のね、人それぞれの体験だと思うんですけどね。でもあさっきの富士登山とかだといる時間は24時間1年に1回ですけど、ものすごいもう仲間だっていう感じもあるし、でも、ね、学校とかで毎日いるのになんか微妙だなって思いながら4年間っていうのは私もあったから、なんでしょうね、同じ目的とかその時のその人の人生の流れみたいなのも、でも確かにあのあとおすごく認められたいじゃないですか、なんかこう、あ君は君でいていいんだよっていう場所があると人って安心するんで、ゆうきさんはそういう場所をここでも作っておくと、あってなって確かにリラックスして学校の子たちのところには行けるのかなってのはちょっと、
うん、あの友達仲良くなった時にこうしばらくしてからあれいつの間にか距離できてるなみたいなことって、まあ、高校の時もあったし、その去年もそういうことがあったんですけど、それってやっぱり自分の原因がやっぱ多いんですかね。気づかないことが僕多くて、いつの間にか距離できてて、なんか 前と違うなみたいな感じになっちゃうんですけど、そういう時って結構自分の原因が多くてそういうことになっちゃうのか、それとも相手がもうちょっと生理的に無理っていうことになってそういうことになってるのかちょっと分かんなくて、だから同じ失敗をしちゃったこともあったから、やっぱ自分が悪いのかなって思っちゃったんですけど、どうなんですかね。
でも誰も多分悪くないと原因じゃないと
僕もなんかそんな ずっと同じっていうタイプじゃなかったので、今までもずっと。
私、なんか出会い、なんか出会いってなんかやっぱなんか与えてくれるメッセージだと思うから、でもその仲が良くてもその人と同じ流れにいなければ離れていくことはあるっていう体験を私とか別によくするっていうか、だから別にだからその人が嫌いとか好きとかそういうことじゃなくて、自分の人生のタイミング、お互いのタイミングにいなければ離れるし、またタイミングがあれば、ね、出会うものだから、特に誰も悪くないし原因もないんじゃないかなとは思うんですけど、
うん、そうですね、学校内のなんかつながりを作るとかできそうですか。
あ、自分コブクロが好きなんですけど、
あ、いい、
コブクロのなんかツイッターとかみんな結構あのファンとかあるんですけど、うん、そういう子たちともまあ若干今つながってるんですけど、みんな結構あの話とかできるんですけど、結構なんかみんな遠くて家が、うん、会ったりはできないなと思って、お金かかっちゃうし、うん、そのコンサートの時としか会えないなみたいな、うん、今コンサート行ってないから全然
スカイプ飲み会がいいですね。忘れてないですけど、スカイプ飲み会、私もかなってよく今度やりましょうよ、スカイプ飲み会企画する
。いいですね。
だって自宅の終わった後もスカイプ飲み会やりましょう。
つけたりつけなかった。
でも私はいつもつけない、つけない、たまにやりますよね、
スカイプ飲み会。あ、なんかイメージですよ、またこの
このメンバーでスカイプ飲み会
そのこと
そのことですか。で、スカイプだとパソコンの方が本当はね電波もいいんで、そしたら自分の飲みたいお酒を持ってきて飲んで、それで寝落ちしたかったら勝手に飲んでいこうなと思って。
ちなみに職業がちょっと今ちょっとアドバイスしたいんですけども、うん、そのスカイプよりもズームっていうサービスの方が使いやすいですよ
ね。あ、そうなんですね、は
い、なんかスカイプの場合パソコンとかの音量とか調整機がないんですけども、うん、ズームの場合その送られてきた URL をクリックしただけで環境がすぐにできるっていうの
を、うん、
ズーム飲み会で、うん、だからその小袋の方たちともズーム飲み会しようぜって、う
ん、らしい。多分ね、見つかると思うし、近くでも多分探していけば、うん、2、3人とかでもね、あったら違うかなと思うし、僕、うん、以外でもあるかもしれないし、うん、なんかいろんな、なんですか、大人になるとそういう、そうなっていくんですかね、なんかいろんなところにいろんな、
あ、そうですね、
できるようになってくる。
また社会人になってくるとお金、まあ、経済的にも力がつくから、いろんなことにチャレンジしていく、そのお金を使える、だからその分こう行動力が広がるというか、でそこで出会った人って私も結構今までいますし、まあ、それは結果的に、ね、友達でなってる人もいますけど、その場限りで終わった人もいますけど、やっぱりまた社会人だったらそういう環境っていうのはガラリと変わると思うので、くどいですけど就活頑張ってください。まずはまずはもうどんなこと考えると絶対就活ですもんね。
場合によってはその例えば会社の昼休みの時間に、うん、この国の人の友達とチャットしたりすることもあったりもしますので、やっぱりいろんな世界の人がいますので、うんうん、外のコミュニティを作るのを頑張ってみてください。
うんうんうん、学校だけじゃないんですよ、うんうん、
学校だけじゃないですよ、うんうん、
なんで次回の収録会をそろそろ楽しみ
こよって、笑顔になった
。なんかそしたら学校もね、その岡野さんといろいろいい影響もきっとあるだろうし、
うん、まあ、単純に余裕持ってなんか今の笑顔で行くのと親密さで行くのとも違うと思うし、
あとあれなんですか、ちょっと思ったらチームメイトとどう兼やったんだっていうか、さっき5人組の友達とちょっと離れちゃったとか、あれ彼らはチームメートでしたっけ、
はい、
あ、それで他ギリギリ、や9人ギリギリってことはもう3人ぐらい他にいるんですよね、はい、彼らとはどういう、
まあ全員、いや別にそんな普通ぐらいですか、だから 仲めちゃめちゃいいわけでもないし、そんなことない、悪いかね、その部活だけの関係みたいな。
あ、胸から外れて剥がされちゃった時のやり方として多分、まあ、僕社会人経験が周りにありますけど、絶対仲間一人作れると思うんですよ。誰か一番反応っていうか共感してくれるやつがいると思うので、個別にちょっと当たって話しとるっていうのがあると思うんです
け
ど、5人組も多分なんか本当こいつ最低だなって思ってる人もいれば、そんな悪くないじゃないかって他の4人がなんかあったら睨んでるからここを睨んどこみたいなやつとかもいると思う。必ずなんかつつける臭みの血どころがよくあると思う。臭みの血どころってでかいものに対しては、人数が多いものとかに対しては必ず一点どこか探すっていう意味で、多分仲間になってくれたりとか共感してくれる人はもういると思うんですけど、そういうところを見せてなかったこのくらいですか、ちょっとよかったんですけど、ちゃんと共通別のポイントで共通点を持ってる人とかを探して、あの、まあ、こっちが下に出てきて相談があるから聞いてくれないとかそういう感じで悪いところがあると思って反応したいと思ってコンタクトを取れるという、そこからおかかりはある気がします。またあるじゃないですか。
なんかそうですね、じゃあこの回はこんな感じで、あ、このあれ
をズーム飲み会で、
ズーム飲み会でお願いします。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで永峰あやと検索すると永峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、永峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。